まず一つ目です。オンライン学習とオンデマンド教材の現状と今後について、二つ目が通級教室に在籍する児童生徒の個別の教育支援計画について、また三つ目が中学校卒業後の切れ目のないサポート体制の構築方法について、以上3点です。答弁よろしくお願いいたします。
竹原ゆり子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。
以上、教育長。
高田教育長、
はい、
3番、竹原議員の質問にお答えいたします。一つ目のご質問のオンライン学習について、壱岐市においては学校で使用することを現在原則として取り扱っております。幸い新型コロナウイルス感染が児童生徒にも確認されておりますが、学級閉鎖に至った1、2の部分を除きますと、学校に来て学ぶことができるという状況が維持されておりますので、この家庭にいてオンライン的な形での学習をするというところには深く入り込む必要のない状況があって、ありがたく思っております。ただ先ほど申しますような、学級の児童が家庭にいる場合に担任の教師の方も時間の余裕が出てまいりますので、このタブレットに打ち込んだ形の分を子どもたちに持たせて、環境がなくてもそうなるとそこから読み取ることができたり、学ぶ様子等が分かりますので使っているという状況があり、また不登校傾向にある子どもの中で、先ほどお話になる教室になかなか入れないで別室登校ならできているという子もおりますので、その子どもたちには学校内として環境も整っておりますので、タブレットを使いながら一部オンライン的な形でその様子等を知らせ、教室への入りを促しているという形で使っておりますので、今のところ特段ご期待をされるような、オンライン学習というところの状況までには、壱岐の場合は、至っていないというか、至らないでより良い対面授業が維持されているということを、私自身はむしろ喜んでいるところです。その中での、オンデマンド教材についてもいろいろお考えを多分お持ちで、どう答えるかによって次のことをお考えになっているのかなと思うんですが、これは議員ご承知のように、すでにあるテキストの教材の中からそれぞれ一人一人の子どもに合った部分を、取り出して、良いとこ取りという形に実はなるんですけども、それで組み合わせて教育課程をある教科とかある内容等によって作っていく、そしてまたそれが進路によってはその子の能力を適切に伸ばしたりするという形で言われ、一般的には公立の小中学校では取り入れることはなかなかできないという形で、特定の教科を申請をしてそういうやり方は可能かと思いますが、私立の学校とかあるいは塾において普段使われている言葉でオンデマンド教材という言い方で使われているものと思い、壱岐市の場合は特段そういうところまではしておりませんが、壱岐市の学校の授業では例えば45分なら45分の終わりぐらいの10分間に子どもたちにはそこで学んだことの振り返り練習活用問題等を用意しますので、そこで基礎的なもの、中級的なものを活用する応用と、そういうそれぞれに応じた形でその能力を耕していくことのできるような手立てはそれぞれの教師が取り、 1時間の授業の中で満足をしてもらえるということを考えています。議員がおっしゃる一斉授業に対応しづらいという子どもには、そのような時にもまずは初歩的な問題等についても教師がもう横に寄り添って、あるいは特別支援 教育支援員というのも配置しておりますので、そういう形の支えをすることで域の場合に取り組んでいるところでございます。二つ目の通級指導教室についての、お尋ねですけども、これもどこからどう説明していけばよいのか少し戸惑いますが、話は随分長い形になりますけども、お話のように特別支援教育までには至らない、しかし全体の中では注意が欠けてくる、あるいは学びに障害がある、そういう子どもたちの保護者と先生方と市教委とが十分相談をして、どうですか、1週間のうちに2時間程度基礎的な部分を学ぶ時間という教室がありますので、そこで学ばれてはというお話をさせていただき、保護者の了解が得られた場合に、例えば一つの学校で13人までそのような子どもさんの確保ができた場合に、通級指導教室というのを開設することができ、県教育委員会よりそのための専任の教師1人をその学校に置くことができるという形の制度でございます。そしてその13人の子どもを一斉にするのではなく、この教科ではこの2人を、あるいは学年も当然違ってまいります、1年から6年まで小学校ではそれらを合わせて13人以上おればいいことになりますので、1年生や2年生の障害種別が似たような子どもは一緒に1時間か2時間か、3年4年はまた1時間か2時間かとか、そういう具合にして週に20時間以上をその専任の教師が指導をすることで、現在壱岐市の小学校は栄華小学校と石田小学校に一つずつ開設をし、中学校では郷の浦中学校と石田中学校に開設をし、なお芦部中学校にもそういう要望を持たれた保護者がおられますので、石田中学校に配置した教師が巡回指導として、芦部中学校でもそのような通級指導教室の授業を開設をしながら、一人一人の子どもの基本的なところから実は対応をしながら力を伸ばしていこうとしているところでございます。おっしゃるようにそのような指導をしますので、一人一人に対する個別の教育指導支援計画というのが必ず必要になってまいります。それぞれこういう具合に実は壱岐市の教育支援関係の組織とまとまった中で共通をして作っておりまして、小学校の 1,2 年ではこの様式を、3,4 年ではこれ、5,6 年では中学校ではと、5つの様式を持ちながら、この中に詳しく保護者の方と面談をしながら記録をしていって、その子の成長をこれから確かめていくという形がこの通級指導教室で、1学期あるいは1ヶ月経った時に保護者の方と面談をしながら、その後の成長等を確かめ、この支援計画の中に手書き等で追記をしていき、それを保護者の方と確認をします。で、この原本は保護者の方と子どもが持ちます。学校はそのコピーを持たせていただいて、これからの指導に役立てていくというシステムになっておりまして、で、これ以外にも教育指導計画というのがまた別にあって、それは学校が独自に作成したもので、学校で作ってこちらの指導計画と、もう一つの指導計画という、これ様式はもう各学校独自に作っておりますので、そういう形で力を揃えていく、これが一人一人に対してこういうペーパーで用意をして記録等を取っていくことになっております。はい、あまり喋ると後で怒られそうですので終わりますが、3つ目の中学校卒業後の切れ目のないサポート体制の方法についても 議員がお考えになっている課題と私ども教育委員会が共有していることは同じだろうと思います。この児童生徒の継続的な指導支援のための引き継ぎガイドラインというのを用意して、やはりその中でしっかり記録を取り、小学校から中学校へ、あるいは各学校の進級時に、で中学校を卒業した時にもそれぞれの学校にこのガイドラインに基づいた記録を届けております。そしてなおかつ高校からは入学後各中学校に尋ねたいということがあればいつでも連絡をしてもらって対応をするという体制をとって、できるだけ切れ目がないようなサポートを努めておりますが、なかなかご期待に応えられるところまでは行ってないのかもしれないと思っております。以上のような取り組みをしております。
竹原議員、
ご回答ありがとうございました。私がこの質問をした理由としましては、やはりこの3点について保護者からやはり困っているという声が届きました。まず1点目については、やはりコロナ禍において、中3のお子さんが入試直前にやっぱり罹患するというタイミングで、その時にもうどうしていいかわからなくて、タブレットだけ渡されたんですけどって言って困って相談に来られました。で、もう一点目は、やはり先ほど言われましたように、不登校のお子さんが今、やっとこう学校にちょっと足が向いて、別室でオンラインをしていただいているのでって、最初はすごくそれもできなかったんですけど、今年度になってそれができたっていうことで、お声もいただきました。そのようにやはり一斉の集団の中ではこう対応できないしづらいお子さんが息でもかなりの数いらっしゃいます。やはりその場合に、ICT 教材っていうのはものすごく効果的です。先生方 の、 負担も軽減されますし、ぜひ使っていただきたいなということで今回質問いたしました。で、文科省の方では ICT の、不登校児童生徒を対象とした ICT を用いた、この場合は在宅学習におけるということで、ガイドライン等も作ってあります。域の場合はまだ在宅のオンラインはないということなのでガイドラインはないかと思いますが、いずれこの、文科省も出しておりますガイドラインに沿った形で域でも対応していただきたいというのが一つです。令和2年度の方でガイドラインができております。また2点目のその通級指導教室についてもやはり保護者の声がありました。実際今通っておられる保護者なんですけれども、なかなかこう学習が個別で対応されしていただけてないということです。本当は本人はしたいんですけど、好きな絵を描いたり体を動かす時間だったりということで、別室でそういうのをしているということでいう学びたいんですけどなかなかっていうことをお声がいただきました。やはりそのお子さんの特性に合わせた、状況に合わせて、学習できるっていうのはやはりこう ICT 教材ってものすごく、効果的です。ぜひ、なかなかこう公立学校ではとおっしゃってますけれども、武雄市では花丸学習塾っていうのも入った形で公教育の中に、外部のその塾のやり方とかですね、教材等も使いながら学習を効果的に進められております。ぜひご検討いただきたいと思います。で、3点目なんですが、中学校、卒業後っていうことで、今回は、やはり不登校からの卒業した高校、特に通信制の高校に通っているお子さんからの保護者の声です。実際中学校ほとんど行ってないので勉強ができてない。しかし、通信制の高校に入って、学習のやり方がわからないというお声をいただきました。やはり、そういうお子さんが今、県立成滝高校通信制域には、 なんと21人協力校に在籍しているということです。しかしながら、こう、学び方も分からず、レポートをただ丸写しして出してます。将来の目標に向かって頑張りたいんだけど、なかなかそれができてないっていう声をいただきました。当該の通信制高校は高額なので、やはり地元で学びたいということで、そういう方たちにも、まあ、学び直しの場ということが必要だなということを考えて、今回質問いたしました。SDGs の目標4、質の高い教育をみんなにというところがあります。初等中等教育の場を無償提供し、障害学習し、生き方を考えていく能力を身につけることができる環境をつく、ぜひ、域でも取り組んでいただきたいなということです。一つ、令和3年1月26日中央教育審議会では令和の日本型 学校教育の構築を目指してということで、やはりこう令和の時代に合った学びの方法も取り入れていただきたいということがあってます。もう学校だけではもうなかなか解決できない、地域住民と連携しながら、子どもたちをの成長を支える、そして、一斉授業と個別とかデジタルかアナログかという二極の対立ではなく、どちらも組み合わせてやっていただくということですね。で、その中で一つこういう、見ますか、ね、教えない授業、まあ教えない塾とかいうのもあるんですけれども、こういうことが言われてます。これはちょっと、おかしなことと考えられるかもしれませんけれども、実は子どもたちは自ら学んでいく、なので学び方を教えてあげれば、あとはもう進んで学んでいきます。100、1から10全部教えるのではなく、最初の入り口 の学び方ということだけ教えていただいて、でその後の、実質的な学びに ICT 教材を使うというのも一つの、案として、ぜひ特に集団で馴染めないお子さんに対する、個別学習の実施ということで、これからの、検討課題にはなると思うんですけども、ぜひ、していただきたいと思います。また、域では、域寺というオンラインの学習もされております。域在住の高齢者と子供の学習の場をオンラインでですね、されています。あと、もう一つは、未来の寺子屋オンラインという、これは、実際に、オンライン学習を、先ほどの教えない授業というのを提唱されています、山本孝雄さんという方が、やってらっしゃるとです。ここも、やはり、学び方を教えるということですね。勉強の仕方、解決の方法、ですね、そういうところをぜひされていると思いますが、もうなかなかうちに相談に来た方はやっぱりどうして勉強してるかわからないんですっていう方がほとんどでした。やはりここが一番今こう足りていない部分かなと思って質問いたしました。もし何かありましたらお願いします。
よいしょ。
竹原議員が最後にお示しになりました、その教えない、つまりこれまではですね、1から10まで教師が言葉で教え込んでいる、そこには先ほどおっしゃる主体的な学びとか深い学びは生まれてこないということに気づいて、今全国でも取り組んでおり、実は壱岐市はお渡しをしております第5版というものを見ていただきますと、学び方を身につけるための授業のあり方を先生方とともに今工夫をして取り組んでおりますし、45分なら45分の中でずっと教師の話を聞くという形にはなりません。一人一人の子どもが自分でタブレット等、参考書等を開いたりして調べる時間が必ず確保できるんですね。ですから一斉授業に対応しづらいという状況は割とないんですよ。でそこの中で子どもたちがその時には先生方が一人一人こう回ってきて個別にしてくれます。特に小学校はもう子どもの数が少ないから一人一人に回っていく回数が多くなりますのでですね、 触れ合う時間というのはとても確保できているので、自分で見つけて自分で解決をして、さらにそのことを活用したいという気持ちが出てくるというのが、あなたの示されたその教えないということにつながる共通の部分だと思って、私どももそのことを子どもたちに力をつけていきたいと考えております。またおっしゃるように、中学校卒業までは私どももいろいろな形で支援をしてきておりましたけども、一旦卒業した後、なかなか通信高校に通っている子どもたちに対する連絡等が十分できないというのが申し訳ないと思いますし、これからやっぱりそういうのを民間と力を合わせながらですね、育てていくということを大事にするなら、ぜひ協力をお願いしたいなと思っております。
はい、竹原議員。
はい、教育長の力強いお言葉で、本当に息の子どもたちが学びたいということで残っている、その中で本当に中学校高校というどんどんこう学びが、たくさんなってくる、複雑にですねなってる中で、対応がやっぱりもう少し足りないのかなっていうのが、そういう声が届いたものですので、ぜひ今後は、そのお子さんの状況に合った、対応の仕方、これ実際教材があるだけでは絶対ダメなんですね。そこに必ず、それを届ける人が必要です。ぜひそれをですね、学校だけではなく地域の、人たちとともに子どもたちの学びを、保障してくようなですね、これからそういう動きをぜひお願いしたいと思います。そして、で、一番目の質問はあります。続きまして、2項目目です。認定こども園の民間参入事案について、民間参入による遺棄死の保育行政の今後の在り方についてが1つ目です。で、二つ目が、今後の、失礼しました。一つ目、住民説明会や保護者説明会もしないまま、園児募集をしている社会福祉法人、北口会の姿勢に、住民も保護者も不信感を抱いているが、保育行政の責任者としての市長の今後の指導監督の具体策は、が一点目です。二点目が、今後の民間保育事業参入について、第2期遺棄死子ども子育て支援事業計画の改定時に、公募制の導入を検討してはどうかという2点です。よろしくお願いします。
はい、市民部長。
3番、竹原議員のご質問に答えいたします。まず一つ目の、住民説明会や保護者説明会もしないまま園児募集をしていると。北越会の姿勢に、住民も保護者も不信感を抱いているが、ということでございます。昨日、北越会より事業延期の申し出があったことは、人の方から申し上げたところでございます。社会福祉法人北越会は、新聞広告やチラシ等で、園児及び保育士の募集をすでに行っておりましたので、これについては早い時期に市民へのお知らせや説明会を実施するよう、北越会の方に申し入れを行ったところでございます。今後の指導監督につきましては、今後、社会福祉法人北越会には、認可保育施設として、遺棄死の保育行政を担っていただくことになれば、他の認可保育施設同様に運営状況、保育の概要等を県と市で毎年指導監督をしていくこととなります。次に二つ目の今後の民間保育事業参入について、第2期遺棄死子ども子育て支援事業計画の改定時に公募制の導入をとのご質問ですが、遺棄死子ども子育て支援事業計画の策定見直しにあたっては、子どもの現状と将来の動向及び子育て支援策に関する状況の把握と整理を行い、 質の高い幼児期の教育、保育、および地域子ども子育て支援事業の提供を図ることを目的とするものであり、保育事業者の選定方法まで言及するものではないと考えております。今後、子ども子育て会議の答申および、壱岐市子ども子育て支援事業計画に基づいて、公立保育施設の統合を進める中で、民間への運営提供体制の変更や、保育施設確保の必要が生じた場合などには、公募等による民間保育事業の選定を行うこととなりますが、現状そのような状況ではないため考えておりません。また、保育事業者の新規参入等につきましては、民間事業者における自主的な取り組みを排除することがないよう、今後も適正に対処してまいりたいと考えております。以上でございます。
寺田議員。
はい。ありがとうございます。一つ目なんですが、僻地保育所の説明、保護者説明会、5円の説明会が7月にございました。その時にも、早急に、北口会の方から皆さんに説明会をしたいという旨の、説明が担当課よりあっておりましたので、皆さんそれを待ってありました。7月、8月ですね。しかしないままの今回延期というところで、先ほどの森議員からもありましたように、分かったら早急にそのあたりも説明をしていただかないと皆さん本当に不安があっておられますので、ぜひそこをまず一点お願いいたします。で、私がその指導監督っていうところだったんですけれども、先ほどハローワークの求人は載せてあったということですが、やはり法人名は隠されたままの求人広告でございました。ちょっとそういうやり方もどうかなっていうのをやはりこう力も助言等いただいた方がいいんじゃないかと思ったのが一つですね。あとやはりその立地場所の件も保護者が相当不安に思ってらっしゃいます。そういうところも話ができてなかったっていう民間なので勝手にっていうのはある意味わかりますが、それはスーパーとかですね、そういうのとはちょっと今回違いますので、スーパーとか量販店でも住民説明会は必ず行われてます。今までそれがあって住民の理解が得られて初めて、入ってこられるっていうその流れを今回北口さんは、されないままの延期、事業延期っていうところなので、どうしても皆さんこう理解できない状況ですね、一つ。で、あと、場所が変わるかもしれないので、ちょっと質問的にはあれなんですけど、今後のこともありますので、やはり、壱岐市の保育行政に大切な子どもたちの命を守る責任がある、もう、壱岐市長だと思うんです。やはり安全管理計画や、避難計画、避難経路、避難場所、なんかそういうあたりも、きちっと、見ていただいて、子どもの命と健康を最優先に、適切に対応していただきたいと思っております。はい。この認定子ども園については、子ども子育て支援事業計画ですね、第2期のここにありますが、41ページにございます。認定こども園の普及及び推進では、開園場所や運営に関わる事項、人材の確保について検討を進めていくと書いてあります。また、認定こども園の整備を推進するとともに、幼児教育、保育の質の向上のと量の確保を図ると、計画にもあります。やはり、場所、その運営に関わる事項、特に、保育士等の人材確保とかいうのが一番大事だと思います。このあたりも、民間であろうがですね、しっかりと指導監督をしていただきたいと思っています。 2点目なんですけれども、あ、すいません。それについて今のことについては、どのようにお考えでしょうか。1点目お願いします。
はい、新務長。
竹原議員の再質問にお答えいたします。住民説明会につきましてでございますが、北越会による住民説明会につきましては、これについては認定こども園設置事業者である北越会が、予定をされておりました、10月ということで予定をされておるということは確認しておりました。その後状況は変わっておりますので、このことは、公になっていないところでございますが、次に避難計画等ですね、こういったものにつきましては、この開設来年令和5年4月ということでありましたら、今の時期から、設置認可に向けてですね、その事務を進める段階になっております。これについてはその中で避難計画も当然ですし、保育教育の概要等ですね、食育から給食等職員の配置等も含めて設置認可の中で進めていく事務になっております。以上でございます。
はい、白川市長。
第2期の壱岐市子ども子育て会議の41ページ、これについてはですね、私は支援を持っておりませんけれども、認定こども園を整備するということはですね、その時点では民間参入を予定していなくて、直営という考え方のもとにですね、作っていると思っております。当然のことながら公営でやれば公募ということにはなりませんし、またそのことによって例えば民間委託をするというようなことであればですね、当然公募になると思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。
議長。
竹原議員。
はい、今の市長のご回答は2番のことでよかったでしょうかね。2番目の、はい、ですよね。はい、ありがとうございます。ということは41ページのこの、教育保育の一時的提供及び推進体制の確保という中の認定こども園の普及及び推進っていうのは、今回の北越会さんが入ってこられるということは想定されてない段階っていうことなので、計画にはないことを入ってこられたっていうことの認識でよろしいでしょうか。
白川市長。
今回はその北口海さんが参入をされるという、動きがあったわけですけれどもですね、基本的に民営化を進めていくという大前提がございますので、そこで、民間が入ってこられれば、それをその拒否するものではないという考えにとっております。
はい、竹原議員。
はい、基本的に民営化を進めるということで今お話がありましたが、やはりそれがこの計画には落とし込まれてなかったということになるのかと思うんで、今度改定をされるということですので、ぜひそのあたりも含めてですね、しっかりと委員の皆さんと協議されて、またそれを、ですね、広く、当事者の意見を聞かなければならないっていう、子ども子育て支援法にもございます。また、第601条の7ですね。また第8項には、広く住民の意見を求めることともございます。で、パブリックコメントになるかと思いますが、ぜひこういう手順をきちんと踏まえられてからの、やはり参入というのが一番こうスムーズだったんではないかと 考えておりますが、いかがでしょうか。
それからしよう。
今まで申し上げておりますように、非常に手順についてですね、こちらとしてもですね、北口解散でございますけれどもですね、十分でなかったと思っておりますし、その辺はこの次の新規参入等々の場合ですね、そういう気配がありましたならばですね、もう申し上げなくてもこちらからでもですね、やはり働きかけてでもですね、早く接触をする、そして、より良い施設の導入といいますかに努めてまいりたいと思っております。
梶原議員、
ぜひやはり大事な域の子どもたちの保育に教育に関わることですので、積極的に関わっていただきたいと思います。でその場合に一番大事なのは保護者、住民、地域の方、やっぱその声を無視することが一番また問題になりますので、そちらの意見も聞いた上でっていうのをぜひ必ずお願いいたします。でこの場合がですね、これ児童福祉法の第24条の第1項、市町村の保育の実施義務とございます。公的責任による保育保障をしなければならない。すべての子どもの権利としての保育を守ることが、市町村に義務付けられておりますので、民間が参入したからもう何も言えないではなく、きちんと、そのあたりを市町村その利用者、保護者への施設の、情報提供ですね、もう踏まえて、市町村は実際その事業者の情報を整理して、子育て家庭に広く情報提供し、相談に対応するとまで児童福祉法には書いてございます。結局民間任せにするのではなく、住民説明会を民間だけではなく、市としても市が得ている情報を整理して、子育て家庭に広く情報提供し、相談に対応するという児童福祉法にのっとって、やはり市も積極的に関わっていただきたいということですね。実際、全国的には今民間民営化の流れとともに、どんどんこう公立の保育施設がなくなり、民営化され民間が増えすぎました。そのために、この少子化コロナ禍で出生数が減り、運営がいかなくなり、保育所、民間保育所がどんどん閉鎖されています。もうその時点にはもう公立はなくなってますので、保護者は預ける場所が、縁がなくなっているんです。これが今全国の動きです。そういうことも踏まえて、やはり市町村の、保育の実施義務ということをもう一度考えていただきたいと思います。日本は先進国に比べると、かなり、最低基準っていうんですかね、基準、労働環境や保育環境が世界的に先進国から見ても最低水準です。これは、どれだけ公的資金を子どもたちにかけるか、未来の国を作る子どもたちにお金をかけてるかの違いだと思います。結局民間だと経済、財政的にも安く済むからそちらにって流れはわかりますけれども、今まさに、子供を預けられない保護者が出ているっていう実態も踏まえて、一期の場合もう一度、今回民間参入が延期ということで、再度、公立適正保育所についての今後の、動きも十分検討していただきたいと思います。ご提案としては、この少子化の中、その、基準を改善する。定員を下げて、保育環境や労働条件を改善していくっていうことが、一つの、やり方になると思います。そして、地域の、公立の保育所は、残せる。特に、僻地の場合は、柳田や柴原は、残せる、残してほしいっていう 保護者の声もありますし、やはりそこは一つの、民間参入で、民間ができなくなったこと、時も、やっぱり考えながら、今後の、保育の、公的責任として保育を保障する義務を考えていただきたいと思います。行政責任として、ありますので、ぜひ、ご検討いただきたいと思います。
白川市長。
今の竹原議員からですね、その竹原議員の解釈によるですね、各論のご提案ございました、お聞きをいたしておきたいと思います。ただ、民間の3人ですね、全然物が言えないということを申し上げておるわけではなくて、民間にも意見言いますし、また逆にですね、全てのことをですね、民間に言えるかどうか、ここについてもですね、大きな議論がございます。法に則った手続きでもって、進めていきたいと思っております。
はい。竹原議員。
はい、ありがとうございます。ぜひ法律に則り、大切な子どもたちの命とですね、心を守るために、きちんと、保育行政のあり方をもう一度再検討していただきたいと思います。これで二つ目の質問を終わります。次、三点目です。壱岐市自治基本条例に基づく行政運営について、平成30年12月18日に施行された壱岐市自治基本条例の制定後、職員研修の実績及び成果と課題についてお願いいたします。そして、細かい2点としては、壱岐市子ども子育て会議において委員長判断で非公開にした件、壱岐市自治基本条例第18条に反すると考えるが、今後の対応と市長の見解をお願いします。2点目、自治基本条例第9条情報公開により会議の資料及び議事録の公開が必要ではないかと考えますが、ご答弁お願いします。
議者、はい、市民部長。
竹原議員の3番目のご質問にお答えいたします。壱岐市自治基本条例については平成30年12月の条例制定後に各条文の解説が入った内容を全職員へ周知をしております。ダイジェスト版を作成した際にも同様に職員へ配布をし、ダイジェスト版は平成31年3月でございます。同様に配布をいたし、周知の徹底を図ったところであります。その後も随時条例内容を遵守するよう周知を行っており、今後も職員への周知徹底に一層努めてまいります。次に、壱岐市子ども子育て会議が非公開で開催されたという件でございますが、壱岐市自治基本条例第18条第2項において市長等は原則として付属機関等の会議を公表するとともに会議録及び資料を公表するものとすると規定をされております。この規定により原則として付属機関の会議は公開されるものでございますが、取り扱う案件及び会議の内容において個人が特定されることで個人に不利益または自由な発言が損なわれる可能性等が考えられる場合は、それぞれの会議の判断において非公開とすることも想定され、壱岐市自治基本条例に抵触するものではないと考えております。今回、壱岐市子ども子育て会議を非公開とした判断につきましては、壱岐市子ども子育て会議設置要項第6条、会議は委員長が招集し、その議長となる、および同要項第7条、会議の所務は子ども家庭課が事務局となるとする規定において、 事務局である子ども家庭課が公表非公表の可否を委員長の判断に委ねたものでございます。次に会議資料及び議事録の公開の件でございますが、行政文書の公開等については情報公開条例において詳細を規定しておりますので、情報公開請求があった際には個人情報などの非公開情報とされているものを除き、情報公開条例に基づいた対応を行ってまいります。以上でございます。
竹原議員。
はい、自治基本条例には18条には、反しないという認識でのご回答だったと思いますが、この委員長判断でっていうところが大変委員長も困られておりました。実際には非公表にする理由が、まあ、公開すると書いてなかったからとかいうので、多分委員長はご存じないですよね。そのあたりはその遺棄死の規定ですの で、委員長は広くまあ、オブザーバーとして聞いていただくことには、呼び坂でないという考えをお持ちだったと、聞いております。やはり、こういう大事な案件ですので、まあ、議事録が公開されるからいいじゃないかという話もございましたが、未だに公開はされていません。議事録を、公開請求しないと、取れないというのは、やはりこれは情報公開のこの、条文に対して、ちょっとどう、他の、ちょっときちっと公開していただきたいと思います。他の自治体では必ずこういう議事録も、資料も、こういう大事な子どもに関する、会議ですので、すべてそういうふうに公開されています。18条、19条で、ありますけれども、担当課でまた対応が違うのかもしれませんが、やはりここは情報公開ということで、議事録まで載せていただきたいと考えております。いかがでしょうか。
はい、主任部長。
はい、竹原議員の再質問にお答えいたします。先ほど委員長が非公開とした理由がということでございましたが、まあ、今回会議のですね、公開を求められた方は認定こども園の建設場所に公に反対をされている方ということで、そのようなことから事務局であるこども家庭課が会議の公表非公表の可否を委員長の判断に委ねたと。で、委員長はその会議の内容からして個人が特定されることで自由な発言が損なわれる可能性が考えられたために非公表と申されたものでございます。以上でございます。情報公開につきましては、請求があれば資料を提供するということでございます。
竹原議員。
はい、委員長判断というところなんですが、やはりこう会議をする場合はその会議の、する時点で公開か非公開かっていうのは、そういうきちんとしてからの会をするのが通常ではないかと思いますけど、その場で委員長にっていうことは少し見直していただきたいと思います。あと会議録は請求しないと出せないっていうか、情報公開請求他のかもそういう形なんでしょうか。ぜひここは情報公開きちんとホームページ等で公開していただきたいと思います。
総務長。
付属機関の公表会議の公開の件について、これは一般的全体的なところで申し上げさせていただきます。公開の件につきましては市民部長の答弁の中関係がありますので、私の方から触れませんけれども、付属機関の会議の公開については、自治基本条例の中で、原則論がなされております。ということは、それに基づいて、すべきという解釈は私どももしております。で、 今回、まあ、そのような考えのもとの中で迷いが出たのは、結局ですね、それぞれの付属機関の中にも要項等がございまして、そこに公開できない場合もございます。それはそれぞれの付属機関の目的、内容によって異なりますから、そこの中で規定をされればいいと思っております。ただ、今回のように、その要項等に公開非公開の理由と、またその確認の仕方を明記されてない場合、こういう場合について、新たにやっぱり一般的な基準を定めるべきと思っております。現に、まあ、長崎県等においては、そういう要項の整理をしておりますので、壱岐市においても、冷気の整備を今後させていただきたいと思います。以上です。
竹原議員。
すいません。はい。時間をあり
がとうございます。最後
ね。はい。すいません。ぜひ整理をお願いいたします。その時に、ぜひ、議事録公開の件も、お願いいたします。はい。お願いいたします。よろしいでしょうか、総務部長。議事録公開の件はちょっとお答えいただかなかったんですけど。それも含めて、
今後の対応について私は一般的なことを申し上げました、はい、で今回もすでに開催をされた内容については市民部長の答弁の通りでございます。
はい、はい、すみません、はい、ぜひ、はい、ありがとうございます。ぜひ広く公開していただきながら市民に分かりやすい姿勢を今後ともぜひ、やっていただきたいと思います。以上で私の質問を終わります。
はい。